さんこんにちは、トライキャッチ FM です。このポッドキャストはそれぞれの企業で働くソフトウェアエンジニアとプロダクトマネージャーの2人がテック、キャリア、ライフスタイルなどをテーマに雑談形式でお送りする番組です。では今週もやっていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。X で広告が出るじゃないですか。
出ますね。プロモーションってやつな。
特に書かなきゃ。For You のタブがあるじゃない。
ああ、日本語のおすすめタブかな。
おすすめタブか。俺、あっちの方はまあまあ見てるんだけど。
うん。
あっちの方は広告なんか出てくるような気がするな。関係ないのかな。
あっちに多分主に出るし、なんかフォロー中のやつだけ見たくて、フォロー中を見ても、なんか、もう治ったのかな？前結構削られちゃってて。
はいはいはいはい。
フォローしてる人のが全部流れてくるわけじゃなくて、おすすめの方にも流れてくるから、しょうがなくおすすめを見るんだけど、おすすめにノイズが多いみたいな。
まあそうだよね。で、まあ、おすすめ見てて広告出てくるけど、まあ広告の精度が結構悪い時があるじゃないですか。これなんで出てくるんだろうみたいな。で、あれで、なんか精度が悪い時に確か報告するボタンがあったっけな。ちょっと待ってよ。報告が出てきて、今なんか出てくるかな。ちょっと今見てるんすけど、少々お待ちを。なんかこういう時に限って出てこないんだよな。全然出てこないじゃん。
話聞かれてるのかな。そうだね。まあなんか、プロモーション、その間にプロモーションじゃないものの話もするとさ、
はい、
僕、あの、まあ、昔から使ってる、なんか個人、もう本当に、匿名のアカウント
と、はいはいはい、
あの、仕事とかの会社のやつをリツイートしたりするのに使ってる、まあ、なんか、そこそこ仕事のアカウントがあるんだけど、
はい、
仕事の方をフォローしてる人が少ないせいかさ、なんかめちゃめちゃ海、なんか、フォローしてない海外の面白ムービーみたいなさ、スパムみたいなアカウントがめっちゃ出てくる。
ああ、まあ、それは俺も出てくるな。
でも、その個人の昔から使ってるアカウントには出てこないんだよね。この違いは何なんだろうと思って。
そうなんだ。なるほどね。謎の、無限にスクロールしてもちょっと出てこないんで、あれですけど、うん、なんか、
記憶で話をしよう。
記憶で話するんだけど、うん、なんかその、結構報告確かしたんだよね。これなん、微妙みたいな。興味がないみたいなアクションしたのかな。それでもなんかずっと同じやつが出てき続けるから、もうミュートしちゃおうと思って、うん
はいはい。
うん。でもね、これね、多分良くないんだなっていう感じがしてて。なんか多分、ミュートしちゃうと、でもその多分広告って、その広告としての最適度スコアみたいなのの多分トップが表示されてるわけじゃないですか。
うん。
予測するに。
うん。
うん。でもミュートするとね、多分、その、どんどん2位、3位、4位が多分、なんか出てきてるようなイメージがある。
まあね。あとは金払ってるかどうかでしょ、どっちかっていうとあれ。
まあね。
と思ってるので、うん、まあ成功法は多分その上のケバブメニューっつうのかな、団子三兄弟みたいな丸3つのやつから、この広告に興味がないをやるのが、
そうね。
多分、成功法なんだけど、僕しばらくそれをやってたことがあって、全然意味なかったから、あんまり、それはしてないかな。
か
ミュート、それで言うと、僕の友達が、無限に広告をミュートしまくったことがあるっていう話を、
多分、
3年前ぐらいかな、
はいはいはい。
3年前ぐらいにしてて、でももうずっと出てくる広告をすべてミュートし続けてたら、なんか、割とこの広告に成り立ってるから協力してねみたいなメッセージが出たことがあるって言ってた。
あ、そうなんだ。それは逆になんかちょっと見てみたいな、その。
うん。なんか確かそんなこと言ったと思うけどな。まあでも、いい広告になるかは、でもそれで聞いてもあんまり、まあ別にいい興味があるようなものが出てくることはほぼなかったって言ってたけどね。
そうなんだよね。なんか日に日に悪くなって、精度が悪くなっていってるような気がするから。
今時ね、ツイッターに広告を出そうって企業の種類がそんなに多分ないのかも
そう
しれ
だ
ない
ね。
し、
そう
結
だ
局
ね。
そういうのって詐欺になるか、なんか、投資系とかになるか、なんかね、アダルトになるかとかにな
そう
るん
だ
じゃない？
ね。
あと漫画が結構流れてくるかな。
まあ、金払ってないので広告が出てくること自体には別に何の文句もないんだけど、
そう
なんかこう
だ
いうアプローチはおすすめできないですっていう雑談だ
ね。
ね。うん。
確かに。あと、これ、まあ、また別の回で話そうと思うんだけどさ、
うん。
広告が金払ってまで見ないようにするものになっちゃってるよねってい
まあ
う。
そうだね、そうだね。
なんか、もうツイッターの上の方とかにもさ、なんか、お金を払って、まあ、そのサブスクをやって、見たくない広告を見ないようにしようって書いてあってさ、お
はい
前、
は
それ
い
でいいのかと、
はい。
お前は広告で儲けてる企業じゃないのかと思って。
確かに確かに。それ、あなたが言っちゃうのねって感じだよね。
まあ、世の中の広告の、スマホ広告のほとんどが不快になってるのはもう事実としてあるけど、なんか、広告ってそれでよかったんだっけっていうのが
確かに。
あるよねっていう話をいつかどっかでしようと思います。はい。
はい、了解です。じゃあ本題行きましょうか。
はい。
本題が、アークブラウザっていうのを最近ちょっと試しに使ってみているよっていう話なんですけど、
はい。
知ってた？アークブラウザ
聞いたことはあるけど、使った
ー。
ことないね。
なるほど。そう。これまあ結構新しめのブラウザなんですよ。ちょっと待ってね。一応、リリースされたのが今年の7月とからしいです。で、その作ってる会社がザ・ブラウザ・カンパニーっていう、なんか一周回ってとんがってるなんかスタートアップみたいないるんだけど、名前。で、2019年に創業された結構まだ若いスタートアップで、でもなんかその、元 Google Chrome で働いてた人とか、テスラとかミディアムとかのデザイナーとか、なんか結構強強な人がいるっぽいっす。
なるほどね。なんかメニューがにょにょっと出てくるような。こんなのが出たぞっていう時のあれを見たような気がする
なるほど
な
ね。
とは思っているが、あんまり詳しく知らないので、
な
どう
ん
いうと
で、
こが違
そうう
の
です
かも。
ね。一応じゃあ何が新しいんすかっていうところを、まあ今一週間くらい使ってみてるんで、まあ話しみようかなと思います。まあ他のブラウザと違って、まあ結構新しめな機能というかユニークな機能で言うと、なんかね、使ってないタブを、開かれてないタブを自動でアーカイブするっていう機能があるっぽい。
ああ、だからアークブラウザなの？
アーカイブの、まあそういうことかわかんないけど。
あ、それともなんか箱舟かなんかの方？これは。
いや、わかんない。そこの由来までは調べてないけど。
あ、でも箱舟のアークって ARK だっけ？違う、なんだっ
どうでし
け？
たっ
箱
け？
舟のやつは。
まあ、そこの機能があるらしいです。まあ、要は、タブ、めっちゃ開いちゃう人いるじゃないですか。なんか、このポッドキャストでも前に、なんかこういう人いるよねっていう話したような記憶があるけ
そうだね。
ど、
が数十個開いてることがバレた回だね。
まあ、僕自身はなんかそんなに、何十個も開くタイプではないんですけど、そうね。まあ、それによって多分、ブラウザのパフォーマンスとか落ちちゃうから、まあそこが自動でアーカイブされるっていうような機能があるらしくて、で、まあデフォルトだと24時間使ってないタブが、まあアーカイブっていうところに移動される。まあでもその、別のこう、なんだろう、アーカイブという、その、スペースに移動されるだけで、まあ後から全然参照できるっていう感じかな。で、この24時間も全然設定で、まあそれ48時間なり、1週間なりに変更することはできるっぽいっす。あとまあこれなんかエッジとかも多分そうなのかもしれないけど、そのサイドバーにタブがこう縦に並んでるみたいな感じだから、まあある程度、そのタブ開いてても、まあ縦スクロールで、ちょっと探しやすいみたいなのもあるっぽい。
そうだね。タブ開きすぎるとね、上のタブのところが小さくなりすぎて、選ぶのめんどく
アイ
さ
コ
そ
ンだけになるみたいな感じじゃん、クロームとかだとさ。
う。もはやアイコンが邪魔に見えてくるんだよ。
みたいなのが、まあ、まず、多分一番ユニークな機能の一つですね。で、あとは、まあ、個人的に使ってていいなと思ったのは、なんかその、 まあ、Google、あ、Chrome とかだと、まあ、Gmail アカウントごとにこう切り替えたりするのができるじゃないですか、多分。右上とかにそのアイコンがあって、それクリックすると、まあ、どの Gmail アカウントに切り替えるかみたいな設定ができるんですけど、まあ、Gmail アカウント一つしか持ってない人はいいかもしれないですけど、何個か持ってるよね、コスダも。まあ、それこそ
なん
こ
か持っ
の
て
ト
る
ライキ
し、
ャッ
切り
チ
替えて。
FM のやつとかもね、Gmail アカウントあるし、僕も
個人の2つよく使ってて、仕事でも1個使っててとかね。
僕もなんか個人と、個人事業主用も分けてるし、副業用もあるし、なんか家族用もあるし、みたいな感じで、なんか6何個くらいあるんですけど、なんかそれの切り替えが結構スムーズというか、ショートカットでね、Mac とかだとコントロールプラス123456みたいな感じですぐ切り替えれたりとか、あとそのサイドバーのところにカーソル持っていって、なんか横にスワイプするとすぐ切り替わってくれるとか、なんかそこの切り替え結構 Chrome でやってたから、なんかそれがだいぶスムーズになったというか、コストが下がったっていうのは、なんか個人的には嬉しかったポイント。あとは、なんかイーゼルっていう機能があるんですけど、
イージェル。
イーゼル、EASEL。イーゼルっていう機能があるんですけど、これ何かっていうと、まあ、なんかダッシュボード作成機能みたいなのがあって、要はなんか各ウェブページの中から、まあなんかこのスクショっぽい感じで、特定のパーツをキャプチャーできるんですよ。で、それをイーゼルっていう、まあ、キャンバスというか、まあ、何もない、その、ところに、こう、ぴょってこう、追加することができて、で、そのキャプチャしたやつは、その、リアルタイムに更新されるんですよ。
なるほどね。
っていうのが、まあ結構、まあもはやこれブラウザの機能を超えてるような気もするけど、例えばなんか A サイト行ってこの数値を確認、B サイト行ってこの数値を確認みたいなのが、まあ一つのところでできるようになるとか、まあそういう、こう、デイリールーティンをもっとこう効率化できるとか、まああと普通にこう旅行のプランとか立てるときに、なんかホテルのリストみたいなのを、まあ多分、今までだったら、Booking.com の URL の一覧を作るみたいな感じだったのが、多分その、Booking.com の各ホテルの詳細ページのキャプチャをそこにこうまとめれるとか、なんかそういうことができるっぽいっすね。これはまあユニークだなぁと。
そうだね。やばい人はなんか SNS いくつか分を全部そこにタイムライン貼っといて、
そうそうそうそ
SNS を眺めるみたいなことができ
う。
る。
そういうのできますね。
いや、廃人になりそうだけどね。
みたいな感じだね。まあ、あと細かいところで言うと、まあ、スマホアプリもそれなりにクオリティ高いですっていうところなんだけど、あとは、そうだね。あ、でもこれね、ちょっと一番大事なことちょっと言い忘れたんですけど、Android がないです。
なんてこった。なんてこっ
あ
た
と、
よ。
Windows 版も、あともう少しで公開されるみたいな感じだったかな。
なるほどね。まあ、MacBook 使ってるから、使える可能性はなくはないけど、スマホと連動しないのちょっとだりーな。
ちょっとこれね、待ちです。しかも、iPhone だけ持っててもダメで、Mac でアカウント作成しないと、iOS で使えないっていう、ちょっと謎な仕様になってるんで、多分全然開発が追いついてないっていう話だと思うんだけど。
いや、でも iPhone だけでも使えるようにするとユーザー数バカ増える
まあ
と思う
ね、
から、
まあ
その方がいいと
ね。
思うけど、
最初
まあで
に
も、
そのアークアカウントって作るんですよ。Mac でね。で、それからまあ、スマホでも使えるようになるみたいな感じっぽいんで。
まあでもね、なんか、コンセプト的にも PC で使うことによって、これの良さが100%活かされる系な感じするから、あんまりスマホだけで使う人を想定してないのかもしれないね。
まあ確かに。まあ、みたいな感じで、まあ今のところちょっと、まだ、いいかもなと思って使ってるんで。
そうだね。ちなみにこういうのってさ、 僕、仕事のやつはワンパスワードとかなりなんなりで
い
まとめ
は
てるけどさ、
い。
パスワードマネージャー、Chrome のやつ使ってるって人はさ、こういうブラウザ移動するときってどうしてるんだろうと思って、
ちょっと待ってよ。これ
めんどくさ
ね、
いよな、そうやってって思っ
Chrome
てる。
のパスワード、ちょっと今ちゃんと調べた方がいいと思うんだけど、Chrome のパスワードマネージャー的な、あれが、そのままインポートされてる気がするな。
お
うん。一応、このブラウザは、なんだっけ、Chromium で動いてるっぽい感じがある。ちゃんと調べてるんだけど、
ね。
Dev ツールとか見ると、あ、Chrome じゃんっていう感じだったから。結
いや、
構、
なんか、
Chrome のセットそのまま引き継いでる感あるな。
それは嬉しいね。まあ、そっか、Google のアカウントにログインしてるわけだもんね。っていうので、それができるならいいね。いや、なんか、シングルアカウントの思いで考えたら、それこそ Apple のね、キーチェーンとか使ってもいいんだけど、Mac とかだったら。とはいえ、ね、この Google アカウントでのこのサイトはこのパスワードみたいなのがさ、同
つ
じ
なが
サイ
り
トで
ね。
もあったりするじゃん。複数のアカウントで。そういう時に困るから、ちょっと、そういうの
そう
でき
だ
たらいいと思っ
ね。
てたけど、そっかそっか。あんまま
あ、あ
り
と、
ブラウザのお引越ししてないから、
そ
そ
う
ういう
だ
のが
ね。
よ
そ
くわ
こ
かんなかっ
辛い
た。
よね。あと、拡張機能とかも、Chrome のやつが使えるっぽいんで、
あと、あ、そうなんだ。
こ
こ
もの と
ブー
か
ス
よ
ト
し。
とかって書いてあるやつ？
いや、ブーストはね、ちょっと違って、なんかブーストどっちかっていうと、ちょっとエンジニア向けというか、なんか JavaScript 特定の、サイトで JavaScript とかを毎回動かせるよみたいな、なんかカスタマイズ機能かな、確か。ちゃんと使ってないけど。
あ、本当だ。ブーストはウェブページを自分好みにカスタマイズできる機能。で、ストーンやフォントサイズの変化などの基本カスタマイズだけでなく、自分で拡張機能のようなものを作ることも可能ですって書いてあるな。
っていうのはありますね。まあなんでちょっと気になったら試しに使ってみると面白いかもですっていう話でした。はい。じゃあ終わりましょうか。はい。ではこんな感じで週2回のペースで配信しているので、もし面白いと思っていただけたら、Twitter のフォロー、ポッドキャストのレビューなど、ぜひお願いします。では今回も聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。